ガラテヤ人の手紙1章11節から24節、新改訳聖書でお読みいたします。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示すること、ことをよしとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年のうちに私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。私があなた方に書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキア地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとしていた信仰を今は述べ伝えていると聞いていただけではいたので、彼らは私のことで神を崇めていました。
来週の日曜日10月31日は何の日でしょう？というとハロウィーンという答えが返ってきますね。アメリカではハロウィーンがとてもポピュラーで定着しております。ハロウィーンの起源そのものはあまりクリスチャン的ではなくて、悪魔崇拝との関わりがありますから、あまり歓迎すべき行事とは言えませんけれども、もう人々の間に定着してしまっていますので、それぞれの家庭で子どもたちにキャンディーをあげたりする、それは差し支えないことと思います。でこの頃は子どもの安全のために、子どもたちが家々を渡り歩かなくて済むように学校で催しをする、そういうことが増えていますね。で多くの教会でもハロウィンとは呼ばないでハーベストフェスティバルとか、いろんな呼び名をつけまして、私たちに穀物、野菜、果物、そういう実りを与えてくださった収穫の主を感謝いたしましょう、そういう時としています。クリスマスやイースターも元はといえば教会の祝日ではありませんでした。もちろんクリスマスやイースターの出来事そのもの、神の御子が人となってこの世に来てくださった、また私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかり3日目に復活された、もうこれは教会の信仰の土台、その事実なのですけれども、12月25日というクリスマスの日付、あるいはイースターの日というのは、もともとはヨーロッパで祝われていた他の祝日、祭日であったのです。教会はそういう行事でですとか祝日をあがないとってクリスチャンの祭日、祝日に変えていったわけですね。ですから今行われていますハロウィンもやがてクリスチャン的なものに変えられていったらいいなと私は願っていますが、それと同時にこの10月31日が決してハロウィンだけの日ではない、宗教改革記念日であるということを忘れないでいてほしいなと思っております。10月31日は 教会のカレンダーによりますと、正式にはこれはオールセインツデイ、万聖節とか諸聖徒の日とかいろんな日本語の方が難しいんですけれども、ローマカトリックで、様々な聖人と呼ばれる方々がいらっしゃいますが、もうその全部ね、ひとまとめにしてお祝いしましょうというそういう日でありました。今から487年前、1517年のことでありますが、アウグスト会の修道士マルチン・ルッターが免罪符についての神学的な議論を呼びかけました。そして95箇条の提題というものをウィッテンベルク教会のドアに貼り出した。それが10月31日、オールセインツデーの日だったわけであります。そこから宗教改革の運動が起こり、プロテスタント教会が生まれたわけです。でルターの宗教改革と申し上げますと、ローマカトリックの方々はあれは教会を分裂させた出来事でけしからんと眉を潜められるかもしれませんが、実は宗教改革はプロテスタント教会ばかりでなく、ローマカトリック教会にも大きな変化をもたらし、ローマカトリックの改革のためにも用いられたのです。イエズス会の宣教師たちが日本にまで伝道するようになりましたのも、いえば宗教改革の実りの一つでありました。でかつてローマカトリック教会はプロテスタント教会を異端者であるとか、あるいは反逆者である、またもう少しトーンが柔らかくなって放蕩息子であるというふうになったんですが、今はローマカトリックとプロテスタントの対話でありますとか協力というものが進んでまいりまして、お互いがお互いの足らなかったところを認め合い、そしてキリストにある兄弟として受け入れ合うようになってまいりました。でルターは教会が聖書の真理に立ち返り本来の姿を取り戻すということを心から願って立ち上がったのでありますが、ルターとその後の改革者たちの労苦が報われようとしているのです。ところが宗教改革からまだ500年も経っていませんね。500年にもならないのに、プロテスタントのクリスチャンの方がルターや改革者たちのこと、またこの10月31日の宗教改革記念日を忘れるようになってきた。でローマカトリックの神学者たちがルターを評価しているのに、プロテスタントの教会が彼の功績を忘れてしまっているという、そういう逆転現象、ねじれ現象とか言いますが、そういうことが少なからず見られるような気がいたします。宗教改革、もっと厳密に言えばそれは教会改革でありましたが、16世紀に起こってそれで終わったわけでは実はないのです。その時教会が改革されてしまった、プロテスタント教会は改革されてもう改革の余地がないというのではないのです。教会は今も改革され続けていかなければならない。プロテスタント教会は改革の必要を認める教会なのですね。教会を不純なものにしようとする力はいつの時代にも働いております。また教会の頭である私たちの主イエス・キリストも教会を絶えず清めて聖なるものにしようとしておられるわけです。ですからローマカトリックであろうがプロテスタントであろうが、どの教会も常に常に改革され続けなければならないのです。何によってでは改革されるんでしょうか。それはもちろん聖書の真理によってです。大切なのは宗教改革記念日そのものよりも、教会が長い間忘れていて改革者たちが再発見した聖書の真理です。しかしその聖書の真理が忘れられているために、宗教改革記念日も忘れられているとしたら、それはとても残念なことですね。宗教改革記念日10月31日を前にして、もう一度私たちがしっかりと持っていなければならない聖書の真理、それがどんなものであるのか、 その聖書の真理はどこから来たものなのかということを今朝確認しておきたいと、そう思うのです。聖書の真理とは何でしょうか。なんかとてつもなく大きなもののように思います。でもその中でも一番大切なこと、そのエッセンスというのは何でしょうか。聖書はそのエッセンスを福音という言葉で表していますね。どこに書かれているかと言いますと、コリント第一、コリント人への手紙の第一の15章というところに書かれてあります。お開きになれる方はどうぞそこを見てください。コリント第一の15章の1節からしばらくお読みします。最初に1節2節をお読みしましょうか。こう書いてあります。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよくもよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。そう書いてありますね。でここに、私はちょっと心に留まった言葉なんですが、よく考えもしないで信じたのでないならという言葉がありますね。随分現実的なものの言い方だなと思いました。信仰を持つということは単にキリスト教はいいなと思うことではありません。また言ってることよく分かんないんだけども、熱心に勧められるから信者になりましょうかというわけでもないですね。救われるとはどういうことなのか、一体何から救われるのか、救われたらどうなるのか、それを分かった上で信ずべきもの、それが聖書の真理であり信仰であり福音であるとパウロは言っております。真心からの神様への悔い改め、またイエス様を主として自分の人生と日々の生活に受け入れるという決断、それが必要なのでありますが、初代教会にも雰囲気だけでキリスト教徒になってしまったとか、悔い改めが曖昧なまま教会になってしまった、そんな人がいたのかもしれません。それでパウロはこんなことを言っているんでしょうね。しかし私たちは福音を正しく聞きました、正しく信じました、そして受け入れました。もし皆さんの中でスタートの時点でちょっと曖昧だったかなと思うところがあったら、その後も神様は私たちの信仰を絶えず清め続けてくださっているわけですから、信仰が清められるように、また教会の中にはさまざまな学びの機会がありますから、神様の与えてくださったこの聖書の真理、福音をしっかり理解できるように祈りながら努力していきたいと、そう思います。さて、福音の真理は具体的にはどういうことなんでしょうか。コリントの第一の15章、今1節2節を読みましたが、3節4節にこう、3節から5節まで読みましょうか。こう書いてありますね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたこと。私たちをイエス・キリストがその罪から救い出して永遠の命を与えるために復活なさったこと。そしてそれを信じる者はその信仰によって、信仰だけによって救われる。これが聖書の真理のエッセンス、すなわち福音である。イエス・キリストの死と復活に関わる真理が福音であると言っているようです。皆さんもよくご存知でしょうが、福音という言葉は元のギリシャ語でイワンゲリオンと申します。なんかゲームの題みたいですけれどもね、そんなのありましたね。で、これはイワンゲリオンの「ユ」っていうのは良いという意味ですから、良い知らせ、 英語で言うともっとわかりやすい Good News ということであります。それ私たちの救いを知らせてくれているわけですから、本当にグッドニュースです。どんなに教育が普及してもそれで人間の罪がなくなるわけではありません。どんなに科学技術が発達しても人は永遠の命を得ることはできません。イエス・キリストの十字架なしには罪の許しも清めもなく、復活なしには私たちの救いはないのです。イエス・キリストの十字架と復活はまさにまさにグッドニュースですね。で、このユアンゲリオンという言葉、グッドニュースという意味があるんですが、もう一つ実は意味があります。それは何かというと、王様からその国民に与えられる公式の宣言という意味です。例えば王室に王子が生まれるといたしますね。そうすると王様はお触れを出すわけです。今日王子が生まれたぞ、この者こそ王国の世継ぎである、国民よ王子の誕生を祝え、というふうなお触れが出るわけですね。そのお触れのことをユアンゲリオンと呼びました。実はイエス様がお生まれになった時もこのお触れユアンゲリオンが出ているのです。どこに書いてあるかと言いますと、ルカの2章の10節11節、クリスマスのお宅によく読まれる箇所で、皆さんもご存知でしょう。羊飼いに天使が現れてこう言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。で、この言葉の中で知らせに来たという言葉がありますが、これは直訳すればユアンゲリオンを伝えた、伝えるよという、そういう言葉なんですね。お触れを告げる、ユアンゲリオンの動詞の形でユアンゲリゾーという言葉が使われていますが、お触れを告げるということであります。神様は神のためにご自分の御子の誕生を天使によって正式に公式に伝えた。ところがそれを聞いたのは羊飼いだけだったというのはいかにも残念でありますね。福音はグッドニュースです。しかし同時にそれは神様が私たちに権威を持って伝えようとしているもの、神から出たものであって、私たちがどうしても耳を傾けて聞いて受け入れなければならないものという意味なのです。私たちは聖書に向かうときに、この福音のメッセージを聞くときに、それが神からのものであるということを覚えながら耳を傾けたい、そう思います。ところがガラテヤのクリスチャンたちは福音が神様のからのものであるということを忘れてしまって、福音ではなく人間の教えに耳を傾けるようになってしまった。福音を人間の教えと取り替えてしまったのであります。ガラテヤの1章の1節から10節のメッセージを先々週いたしましたが、その時にもお話をいたしましたが、ガラテヤのクリスチャンが傾いていったその人間の教えというのは、割礼派と呼ばれる人たちが主張するものでありましたね。どういうことかと言いますと、イエス・キリストを信じるだけでなく、割礼を受けてユダヤの戒律を守らなければならないというものでありました。割礼派の人たちはキリストの十字架や復活を真っ向から否定したわけではありません。もしそれを否定していたら、ガラテヤのクリスチャンもそうした教えを受け入れなかったでしょうね。今日の礼拝プログラムのお知らせのところにも少々ミステイクがあるんですが、皆さん、小さなミステイクだから見逃してしまう。大きなミステイクだったら誰も見逃しません。同じように彼らもイエス様の十字架や復活を否定はしなかった。しかしそれにプラスアルファをしなければいけないと言い出したのです。キリストへの信仰は結構なことだ。でもそれだけじゃ足らないよ。キリストはユダヤ人として生まれ生きたのだから、キリストを信じる者もユダヤの戒律を守ってユダヤ人のようにならなければならない、付け加えていったんですね。信仰にユダヤの儀式や戒律を守るという条件を付け加えました。で、ガラテヤの人々はそれを聞いたときに、使徒パウロから教えられた教え、十字架と復活のこと、これは私たち信じている、その信仰を捨てるわけじゃない、 自分たちはキリストを信じること以上に良いことをするんだからいいじゃないかとこう考えたわけであります。しかし信仰に立法を付け加えたら信仰はもっと立派なものになるんでしょうか？そうではありません。信仰に立法を付け加えたら信仰は台無しになってしまうのであります。皆さんもよくご存知のお話でありますが、昔中国で絵描きたちが宮廷に集められまして蛇の絵を描いてみろということになりました。一番、うまく描けたものが褒美をもらえるというわけでみんな一生懸命描いていたわけですね。でその中で俺が一番うまい、絵がうまいというそのうぬぼれた男がおりまして、まあ、彼は早々にその絵を描き上げてしまったんですね。ところが時間を持て余してしまいまして、そうだな、この蛇に足をつけてみようというので、後ろ足か前足か何かをつけたわけですね。さあ、みんなが絵を描き上がりまして審査すると、やっぱりそのうぬぼれていた男はやっぱり絵がうまかったのであります。それで褒美をもらうことになったのですが、その絵をよく見るとなんと蛇に足がついている。それでこれは蛇にあらずということになりまして、褒美を取り上げられてしまったという話。ここから蛇足という言葉が始まった、まあ、蛇足とか蛇足とも読むそうでありますけれども、一般的には蛇足、余分なもの、無駄なものという意味ですね。蛇の足と同じように信仰に何かを加えたらそれは信仰ではなくなってしまうのであります。無添加の自然食品、そこに添加物を付け加えたらそれは自然食品にはならない。それと同じでありますね。信仰が不純なものになってしまい、もはや信仰ではなくなってしまう。ところが人間は信仰にいつでも何かを付け加えたいのです。信仰とは神様の前に自分が罪人であることを認めることです。私には自分を救うことのできるそんなものは何一つない、イエス様の恵み以外に私を救うものはない、そう認めることが信仰なのです。キリストの恵みだけにより頼む。信仰以外にもし戒律を守って救われようとするなら、私は戒律を守ることによって自分を救ったんだ、あの人たちのように戒律も守れないだらしない人間ではないという誇りがどっか心の中にあります。キリストの恵みだけに耐えるという純粋な信仰が損なわれてしまう、無意味なものになってしまう。私たちの救いのためにイエス様が死んでくださったあの十字架の死を無駄なものにしてしまうのです。現代ではユダヤの戒律を守りましょうということは言われないかもしれませんが、道徳的でありましょうとか、社会的なステータスを持っていることとか、あるいは教会でたくさんの奉仕をしているということが、もしキリストへの信仰に付け加えるものになっているとしたら危険ではないかなと思います。道徳的であることも容易に越したことはありません。社会的に成功することも素晴らしいことであります。信仰から生み出された良い行い、御霊の実として与えられた品性は私たちが追い求めるべきものですね。神様の祝福によって社会的なステータスを得るというのも一つの証になるでしょう。しかし少しばかり自分が道徳的であるからといって真剣な罪の悔い改めを体験したこともなく、社会的に成功したからといって霊的な信仰の宝を天に積み上げることを見失っているとしたら、それはクリスチャンにとってとてもとても悲劇的なことだと思います。教会での奉仕も献金も神様への愛や献身から出たものであれば神様はそれを喜んでくださいますが、それによって天国の扉が私のために開かれる。神様の恵みをまるでお金で買うことができる、自分の努力で買うことができるというおごりがもし心の中にあるとしたら、それは大きな勘違いであります。真実な悔い改めの伴った信仰だけが人を救い清め成長させる、そう福音は教えております。福音は人からのものではありません。神様の公式な最終的な 権威ある私たちへの告知ユアンゲリオンであります。公の書類に何かを付け加えたり書き換えたりしたら犯罪になりますよ。人間の権威によって書かれたものでさえそれを破ったら罰則を受けるとしたら、神様の権威によって告げ知らされた福音に付け加えたり変えたりしたらどうなることでしょうか。ガラテヤでは信仰に人間的な何かを付け加え、それを誇りたい人々がキリストの福音すら別のものに変えようとしておりました。私たちはそのようなことが私たちのうちで起こることがないように、本当に神様を恐れ絶えず目を覚ましていきたいと、そう思います。使徒パウロはガラテヤの一章の11節から12節のところでこう言っています。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。福音が人間からのものでない、神からのものであるということを繰り返し繰り返し強調しています。そして彼は福音が神からのものであることを立証するために、自分がイエス・キリストを信じた時のこと、改心の時ですね。それからその後のことを書き並べているわけですね。で、パウロは元はユダヤ教徒でありました。しかもユダヤの戒律を守ることにかけては何よりも熱心なパリサイ派でありました。彼の熱心は地他ともに認めるところでありましたね。ユダヤ教、特にパリサイ派はユダヤの戒律とともに伝承、言い伝えでありますが、それを重んじておりました。彼らは過去の学者たちがユダヤの戒律をどう解釈したかということを丹念に調べ上げまして、それに基づいて物事を判断します。自分の意見というのを言わなかったのです。過去の何世紀の学者がこう言った。で、次の世代の学者がそれをこう解釈した。そしてまた次の世代にはその解釈がどういうふうに理解されて適用されたか、それをこうずらずらずらっと並べ上げまして、物事を解釈していく、それが彼らのやり方であったんですね。しかし彼らの解釈がどんなに古い起源を持っていようが、またそこになるほどと納得させるような論理が一応あったにせよ、結局はそういう言葉は人のマインドから生まれて人へ伝えられてきた、人から人へ、人から出て人から人へと伝えられたものに過ぎない。ですからパウロはガラテヤの人たちがそこに引っ張られそうになっていた、また実際に引っ張られていたんでしょう、そういう割礼派の人々の教えを、それは人間から出たもので人間のものに過ぎない、それを一蹴しているわけであります。パウロ自身がユダヤ教パリサイ派の最先端にいた人物でありましたから、割礼派の教えがいかに間違ったものであるか、人間の体験や伝統論理から生み出されたものに過ぎないということを彼が一番よく知っていたのだろうと思います。パウロはそれに対して、福音は神からのものである、それはイエス・キリストの啓示によって私たちに与えられたものだと言っております。12節にパウロはそれをイエス・キリストの啓示によって受けたと語っていますね。啓示という言葉、啓示の啓という言葉は人のお名前にもありますが、日本の有名な数学者で遠山開くという人がありますけれども、開くという意味です。開き示すと書きます。英語がわかりやすいでしょうか。英語ではリバレーションと言いますね。リバレーションの元になった動詞がリビールなんですが、これはベールを剥がすという意味ですね。美術作品の除幕式というのがあります。私は直接見たことがありませんが、テレビでやってるのを見たことがあります。で、作品は一般に公開されるまで、それが絵であっても彫刻であっても、この布で覆われているわけですね。何が描かれているのか、何が刻まれているのか分かりません。で、人々は今度の作家が作ったものはどういうものが描かれているんだろうか、きっとこういうふうな絵に違いない、そして、こんな描かれ方をしているに違いない、 彫刻であればどんなものがどのように表現されているんだろうかといろいろ予想し、ああでもないこうでもないという意見が飛び交うものであります。しかし除幕式でその作品を覆っていた布が取り除けられるとき、今までの想像も予想も一切の論評も終わりを告げます。啓示というのはそのようにベールが取り除けられて誰の目にも明らかにされるということを意味しています。パウロはユダヤ教の教えというものはあたかも布で覆われた作品を想像してものを言うようなものであると考えていました。それに比べて福音、私たちを救う神からのこのイエス・キリストのメッセージは除幕式でベールを取り除かれた作品のように直接神様から私たちに示されたものだというのです。パウロは福音をイエス・キリストの啓示によって受けたと言いました。イエス・キリストの啓示という言葉なんですが、これも二つの意味があるような気がいたします。第一の意味は福音はイエス・キリストによって啓示された。イエス・キリストののというのはイエス・キリストが啓示した主格になるわけですね。パウロに福音を知らせたのはイエス様の弟子でありましたペテロでもないヨハネでもない、またエルサレム教会の指導者でありましたイエス様の兄弟のヤコブでもなかったのです。パウロはこの福音をイエス・キリストから直接受けたと言っています。ですからパウロは私をそれは人間から受けなかったし、また教えられもしませんでしたというわけですね。私たちの信じている福音は人間の体験や頭脳から出たものではありません。もしそれが人間の考えだけなら人間が神になるということは思いつきますね。まあ、長嶋選手みたいのは野球の神様にもなっているわけですね。人が神になる。ところが聖書は逆のことを教えています。神が人となられた。これは誰も思いつくものではありません。また人が神様のために死ぬということはあります。多くの方が殉教の死を遂げられました。しかし神様が人間のために死んでくださるということは思いつきもしないことであります。特にユダヤ教徒の方は想像すらできないことでありました。この福音は決して人から来たものではない。イエス・キリストご自身が私たちに誰の目にも明らかになるようにとベールを取り除いて示してくださった啓示されたものであります。イエス・キリストの啓示という言葉の第二の意味は、今度はイエス・キリストののは目的格になりますね。イエス・キリストご自身が神の啓示であるという意味になります。神様は私たちの存在をはるかに超えて大きなお方であって、私たちの目には見えないお方であります。目に見えないから私たちが施策をすれば神様を捉えられるかというと、私たちの施策以上のお方であって、それでもなお神様を捉えることはできません。神様の側からご自分がご自分のベールを脱いで私はこのようなものだよと示してくださらない限り、私たちは神様を知ることができないのです。神様は私たちのためにさまざまな方法でご自身を今も表してくださっています。まずはご自分が作られたこの大宇宙とそこにある法則、またこの地球とそこにある自然、それを通して神様はご自分の知恵や力、また私たちに対する慈しみを啓示してくださっていますよね。また人類の歴史を導いておられる神様は、その歴史を通して私たちにご自身の計画を啓示してくださっています。しかしそれでも神様のお姿はまだぼんやりとしか見えません。しかしその神様が人となって私たちの間に生まれ生き存在してくださったイエス・キリストによって、私たちは最高最大のまた最終的な啓示をいただいています。私たちと同じ人間となられたイエス様を見ることによって、私たちは神様を目の当たりに見ることができるのです。けれどもある人は言うでしょう、 私たちはイエス様のあと何千年も後に生きている。どうやってイエス様を見るんですか。しかしイエス様は2000年前に死んで亡くなられたお方ではありません。今も生きて私たちに出会ってくださるお方であり、私たちはまるで目の前にイエス様がいてくださるかのようにイエス様を見ることができる。聖書にはそのようにイエス様の姿が克明に描かれているではありませんか。聖書が解き明かされ、御言葉の前に私たちが悔い改めるとき、私たちの信仰とともに聖霊が働いて、私たちもパウロがあのダマスコへの道でイエス様に出会ったような、そのイエス様との出会いを体験することができるのです。パウロの回信を描きました使徒の働き9章、パウロがよみがえられたイエス様に出会ったわけですが、そこで詳しく読んでいますと、パウロはダマスコへの道でなるほど天からの光を見ました。そして天からの声も聞きました。ところがイエス様のお姿を見たとは書いてないのです。パウロはイエス様との出会いを、神は御子を私のうちに啓示された、16節ですね、御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、私の外ではなく私のうちにと言っております。パウロの体験は、他の12弟子たちがイエス様の姿を直接見たとか、復活のイエス様と一緒に食事をしたとかという体験と少々違っております。けれどもパウロは信仰によってイエス様を彼の内側で見たのです。これはパウロが私たちの、なんて言うんでしょうか、先駆けになってくれるためでしょうね。私たちもパウロと同じような意味でイエス様のお姿を直接見ることはありませんが、信仰によってイエス・キリストを私のうちに示していただくことができるのです。神様の啓示、とりわけ私たちの心の内に示されるイエス・キリストは、人間の知恵や努力、また悟りによって捉えられるものではありません。啓示、それは信仰によって受け取るものです。多くの学者や思想家、また宗教家が知恵を尽くし、施策を凝らし、また名声を重ねても得ることのできなかったもの、それを私たちはイエス・キリストを信じることによって、信仰によっていただいています。ですから恵みによって私のうちに啓示されたイエス・キリスト、さらに深く知っていきましょう。福音の真理をしっかりと保ちましょう。そして喜びを持ってこのイエス・キリストに従っていきたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝の礼拝に集いましたあなたを求める方々が、お一人びとり人の教えではなく神様の啓示による福音に耳を傾け、主イエス様をその心の内に啓示していただく、主イエス様に出会う体験ができますように導いてください。またイエス・キリストに出会い、あなたを信じた者たちが、あなたがお一人びとりのうちに啓示された主イエス・キリストをさらに深く知る、そして神からのものと人からのものとを区別して福音の真理を守ることができ、それに生きるものとしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。